音楽情報番組インディーズアロー、本日の番組ゲストはスティール。広島拠点のサウンドクリエイターチームで淵上里奈、 MMJ などなど広島で活躍するアーティストの楽曲なども手掛けております。この度なんと12年ぶりです、3枚目のアルバムとなりますブリングザライトが堂々完成いたしました。本日はこちらのアルバムについてゲストボーカリストももさんにもお越しいただき、リモートインタビューとなっております。それでは前回に引き続きまして、2週にわたるロングインタビュー後編をどうぞ。インディーズアロー、先週に引き続きまして、今週もですね、2週連続ゲストスティールの皆さんにお越しいただいております。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
で、今週もゲストボーカルももさんも来てくださいました。ありがとうございます。
はい、お願いいたします。
昨年末です、7曲入りのフルアルバム、Bring the Light、 こちらをですねリリースされておりまして、12年ぶりですよ。12年経ってスティールが新たに動き出したと。で、そこのタイミングでももさんというね、素晴らしいボーカリストの方と出会われて、こう曲作りをもう最先端ですよね、もうそれこそ LINE のグループでやり取りしながら、たまにはリモートで会議もしながら、もう自宅で録音したデータをまた送り合いながらっていうことをやりながら、本当に今の新型コロナ禍でも夢というか、ものを作るチャンスがあればそれをやろうっていう気持ちでここまで来ちゃうっていう、この可能性をちょっと見せてくれたっていうね。
アルバムの構想がいつできたんだろうっていうのを遡って、その LINE グループを見たんですけど、2021年の2月、
もう
に一番最初に、大体5曲とか6曲ぐらいで、もうタイトルはこんな感じで、この曲はこういうタイトルでみたいなのまで書いて、こういうイメージの作品を作りたいっていうのはこの2人に話してる記録が残ってました。
そっから考えるとすごいですね、10ヶ月でアルバム出しちゃった
そうですね、
2021年は全部かけてそれやったっていう、これはすごいわ。ももさんのボーカルを生かそうと思った時に、須藤さん的にちょっと気をつけた部分とかあります？
そのももさんっていうそのボーカリストって考えると、すごいその、あの音楽の運動神経がいいので、
分かりやすい分かりやすい
そうなんですよ。なんで例えば、まあ、こういう動きしてみてって言ったらすぐできるみたいなタイプのシンガーなので、
はいはい、
こっちがこうお伝えするとその通りに歌ってくれるっていうすごい器用さがあったので、その面ではいろいろと助けられたかなと思ってます。
器用なんですね。
何か作っていくのにすごい重要なのって、やっぱこう仕事の速さっていうのもあると思うんですけど、
はい、俺遅いんですよね自分の話もいいね自分の話も
今回その、まあ、パソコンがあってこう家でレコーディングしてもらって、そのデータを受け取るっていうのってこう世界的にもあったらしくて、すごく有名な歌詞でこうカイリー・ミノーグっていう歌詞いるんですけど、
はいはいはい、
カイリーさんもこの間出したアルバムはその自宅にそういったパソコン全部用意してもらって全部自分でやったっていうことで、結構それで苦労したっていう話はしてたんですけど、その、まあ、12年間その、まあ、音楽以外のこともいろいろやってきた中で、その音楽活動以外の側面っていうのが人それぞれ持ってる中で、例えばこういうサビができたんだけどちょっと歌ってもらえますかって言った時に、分かりましたって言ってから、その実際レコーディングしてデータ送ってきてくれるまでがものすごく早いので、こちらとしてはこうすごくシームレスに曲作りが進めれたらな、進むことができたなって思いました。
やっぱそのやり取りのキャッチボールの速さってのも重要ですよね。
そうですね、
なかなかそこがまったりしてると、やっぱり、ま、全てがまったりしちゃうんだろうし
そうなっちゃいますね。
ももさんはその育児をしながらこういうの音を取るって大変だと思うんですよ僕。
はい、
どうやって取るんですか
ですね、送ってきていただいた音源を深夜ずっと聞いております深夜聞いて、
夜中だ。
そうですね、夜、まあ、子供たちが寝た後にすごい集中して歌詞を、まあ、送ってきていただいたものを印刷し、もう、 赤ペンでここは上がるここは下がるとか矢印書いて。
今ももさん、お子さんとかいくつぐらいなんですか？
ですね、上が10歳下が7歳ですね。
いやー元気よーだからまだまだ元気が元気いっぱいだから。
そうですね、
本当に寝かしつけるのも大変だろうしまあ夜泣きはないにしてもね。
そうですね、まあもう小学生なので前ほど大変ではないですけど、まあね、子育てもしながらやれるもんだなって自分でもやっぱ情熱って大事だなって思いました。
大事ですね、はい、だから夜中自分の時間作ってその1時間でもそれやってくっていうこと、
うん、そうですね、
これが本当にパワーになるんだな、
うん、
いやーなんか勉強になりますね
いや、
そういう風にやってたかっていう。でそんなももさんに、
はい、
でゼログラビティという曲が入ってるんですけども、
はい、
これ作詞をももさんがされたと、この曲に関しては。
はい、書かせていただきました。
これはもうスティールさんからはもう無重力を感じさせる言葉で書いてくれっていうオーダーしかなかった
そうなんですよそうなんです。
結構丸
あー、お気づきになりました
かなりお気づきになりましたね。
この曲はもともとフューチャーベースっていうそのジャンルにチャレンジしてみたかったっていうところから始まって、
うんうん、
でその中でデモを作っていって仕上げていたんですけど、
うんうん、
まあ、なかなかその初めてやるジャンルっていうところがこうなんていうんですかね、例えばこう2トラック目のブリングザライトかライトとかだとこう今までこうやってきたことの集大成みたいなところなので、どっちかというとこう、うん、作り方を知っているって言えばいいんですかね、
うん、
なんでこうやりやすさはあったんですけど、こう今回のこのゼログラビティっていうのは初めて作る料理みたいな感じで、
うんうんうんうん、
なかなかこう出来上がってるものは知ってるんだけど自分では作ったことのない料理のような感じで、結構こう
悩みながら
作った曲では、はい、ありますね。
ちょっと寄せていくっていう、なんかこう、そうですね、うまいこと形にしてこう、
その歌詞をこうなるべく楽曲に際立てさせれるようにアレンジメントしてい
くと
行こうとは心がけました。はい、
これ砂原さんはこういう時はどういう。
僕は、見守る役ですね
見守ってた。なんかトータルで今回聞いた時に結構砂原さんのこう、
はい、
テクニカルなギターが割とこうなんかゴリゴリしてなかったというか。
あ、本当ですか。
うん、いい意味で。
あ、なるほどですね。なんかなんて言うんだろう、ギターに関しては全体的に僕やっぱテクニカルなプレーってすごく好きなので、
うんうんうん、
たくさんそういうのを出したいっていう気持ちもあるにはあるんですけど、ギターソロにしても終始バリバリ弾くんじゃなくて、やっぱ耳に残るっていうのを重視して、聞きやすさも重視しながら、でも その中にテクニカルさもあるっていうので意識しながら弾いてます。
うん、だからこう、はい、本当に上手い人じゃなきゃできないバランスの取り方をしてたなっていうのがすごいちょっと感動的だった。
ありがとうございます、
うん、
ありがとうございます。
なんか自己主張がすごく激しいっていう方向性に行くのかなと思ったんですけどいろんな意味でやっぱ期待もあったというか、
あ、なるほど。
砂原さんが結構10年ぶりなんで引き倒してんじゃないかと思ってたんですよ僕は
僕なんて言うんだろうこの一旦そのギタリストとしてはすごくアスリート寄りのプレイヤーだったんですね。
うんうんうん、
もう毎日もう4時間ギターみっちりしますみたいな、
うんうんうん、
で やっぱりバリバリ弾いてたんですけど、その一旦こうプレイヤーっていうよりはこうリスナーだったりこう プロデューサー的な立ち位置で音楽に接することが多くて、そうなるとやっぱそのギターをこう、まあコテコテの、まあ、ギター弾きまくりっていうのが結構リスナーからすると結構疲れちゃうなっていうのもよく分かったんですよ。なのでやっぱりその聴いてて心地良い、まあ、楽曲として完成度が高いっていうところを見るを、まあ、意識するとあのギターはそんなに出過ぎない方がいいな、出るときはまあ出るけどっていうところで、あのバランスを考えて弾いてます。
あ、やっぱこの辺もこの12年間の進化っていうところもやっぱあるでしょうね。やっぱだから人間的な進化というかね。
そうですね。
そういうのもあるんだろうなと思いますけどね。でなんか僕そういうところでちょっと見てた時に、今回のアルバムインストの曲なんかも あったりとか、あの僕的には、はい、あの須藤さんとはあのちょっとポール・オークンフォルドっぽいねっていうような話をしたりとか、なんかこう、はい、EDM とかエレクトリカ好きな人からするとおっていうようなものなんかもあって、すごくなんかこうあのバリエーション豊かなアルバムでいいなと思ったんですけども、はい、やっぱりこの話をこのインタビューの時間の中ではしといた方がいいだろうと思うのは、今の砂原さんの話にも通じるところで、やっぱりリエントリーなんですよね。
おお、リエントリーですか。
いや、っていうのは、まず面白い。
ありがとうございます。
うん、もう須藤さんがもうピークレベルオーバーするぐらいの声で今喜んでくださいました。本当にもうあれですよ。いや、まず面白い曲の構成が面白いっていうのがあったし、
はい、
こういうのを作れるっていうのって相当自分たちのことを客観的に見てないとできないと思うんですよ。だから今砂原さんがもうまさしくあのこの12年で客観的に見れるようになりましたみたいな話をね今ちょうどしてくれて、でそこにやっぱりももさんが、まあ、情熱的にこう絡んできてくれてる中でも、やっぱりこうなんていうかスティールの楽曲作りに参加してるっていう、俯瞰もあるわけじゃないですか、ももさんの中に、
そうですね、
そうで、そういうのが全部こうマッチングした中でこういう曲ができてきたのかなっていうことをちょっと思った時に、須藤さんはどうまとめていこうと思ったんだろう、このリエントリー、しかも最後の曲ですから。
全体的な曲がもう7曲ある中の約5曲がもう出来上がってた段階だったので、その世界観をこううまく取り入れたまま何か作れたらいいなって思ってたので、本当にこう曲ができるの自体はこう2日3日ぐらいでできた感じの、かなり
これ
あのイマジネーションが湧いてできた曲なんですけど、
これ2、3日で作ってんすか。
そう、いやすごく早かったことを覚えてますね。なんかああもうできたみたいな。
これ2、3日はすごいわ。
そうなんですよ、
これもう今日番組最後で聞いてもらうと困っちゃうんですけど。2、3日でこれできる。
いやちょっと本当に自分でもびっくりしたんですけど、すぐできた曲で、なんかこうイメージとしてはなんていうんですかね、このアルバム自体のその音楽のその流れのエンドロール的な立ち位置で作りたかったっていうのはあって、でもなおかつそのイントロが普通じゃ面白くないなっていうのをこうずっと思ってて、でこう例えばこう スターウォーズとかでも何でもいいんですけど、その映画のエンドロールのこう一個手前でこう次回なんか起きそうだなみたいなのがこうあると思うんですけど、そういったちょっと不安感みたいな、ちょっとどうなるんだろうっていうドキドキ感みたいなのをこうの転調何回したかわからないぐらいの転調のイントロで持っていって、でもその時にいろいろこうギターをどうしようっていう構想も結構頭の中ではできてたので、そういったところはこう一緒にこう今回本当に数えるほどしか一緒にレコーディングはしてないんですけど、ギターのレコーディングも一緒にした楽曲になってます。
プログレかみたいなところもあるしね。
そうですね、それはでもあるかもしれないです。
ちょっとプログレ感あるよね。
ありますね。
すげえ面白いなってのはやっぱあったですね、この曲に関しては。でもこう来たかっていうのと大気圏の再突入のことを言う、要するにその宇宙物としてこのホームグラウンドに戻ってくるっていう意味合い、
はい、
持たせたという意味では僕はもうこれは見事だと思うんですよね。
ありがとうございます。
なんかありとあらゆるテクニックがそこに盛り込まれてないと面白くないっていうか、なんか当たり前な感じのなんかこうギターロックみたいなので戻されても困るなっていうところもちょっとあったって言ったらおかしいけど、砂原さんの面白さ、須藤さんの面白さ、そういったそのなんかいろんな経験値が全部グッと詰まったトラックであるっていうのはふさわしいなと思いましたね、この曲で終わるっていうのは。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
絆とかこう仲間を意識してこうみんなで同じ方向に向かっていこうっていうニュアンスの歌詞が書かれているので、こう結構このアルバムを作っていく中で3人で結構切磋琢磨させていただいたと私は思っているんですけど、で最後にこの曲が出来上がったってなった時は私は結構胸が熱くなりました。はい、ぜひなんかあの歌詞を見ながら聞いてほしいです。
聞いてほしいっていう、うん、なんか今のももさんの説明って実はすごく的を得てたなと僕ちょっと思ったんですけどもね、というのがまあこれは僕なりの解釈ですけど、ブリングザライトっていう曲で要するにその光を見つけるというところなんだけれども、その12年間のブランクの中で、須藤さんと砂原さんってのは要するに、そのイマジネーションが宇宙まで飛んじゃったんだと思うんですよ、要するに。要するにやりたいことはいっぱいあるんだけど、その自分たちがやりたいことがなかなかできないっていう中で、いやもしやるとしたらこういうことやろうみたいなのが、そのイマジネーションはそれぐらい広がったんだと思うんですよね。ただ具体的に何かそれを一つに落とし込んでいくっていうことになると、結局それは何かこう光さすものを見つけていくということになってくると、モモさんを見つけるっていうのがまず一つ星をつかむってことですよね。うまいこと言っちゃうんですね。でその中からじゃあ闇から今度光つかんだんだから、もっと放っていかなきゃいけない、エネルギーを生み出さなきゃいけないっていうこの曲の流れがあって、でそっから要するに無重力の曲ができてくるぐらいだから、そこにもうなんかこう自分たちが生み出すもう一個の宇宙みたいなものができてくるわけでしょ。結局何にもないところからさ、世界がもう一個生まれてくるわけだ。もうなんかアキラみたいな話だよ。本当にアキラがなんかちっちゃいビッグバンを起こしたみたいなさ、手のひらから、それこそあの映画の今アニメのアキラの話してますけど、なんかそれぐらいのエネルギーを一つ溜め込んで、で最後は仲間と共に暮らせるその惑星に戻っていくっていうか、それが大気圏再突入でしょ、リエントリーなわけでしょ、
はい、
だから最後はそういうホームになるところに戻ってこないと自分たちの音楽ってのは完成しないし、ましてや人にも届かないしっていう、面白いよね、触って買わないとこのアルバム流れとストーリーがすげえよくできてるなと。
あ、そんなに聞き込んでいただいて。
なんかね、いや MC としてうまく言わなきゃいけないっていうことじゃないんですよ本当に。なんか曲の解説とかもそうなんですけど、やっぱりそのなんか須藤さんと話してたりとかしててもやっぱりちゃんと考えてるっていうか、 なんかクリエイターが一つのイマジネーションが浮かび上がった時にそれを形にするまでの過程っていうものをものすごく感じるんですよ、
うん、
このブリングザアイトっていうこのアルバム自体が、
うん、
で、あとやっぱりこの3人のつながり合いだったり3人のこのアプローチの仕方みたいなところにちょっと若干のでもないな大人の余裕を感じるじゃないそれぞれがそれぞれの立場でできることをやりながらなんてもうこれ大人の余裕ですから、
そうですね、
そうだからそういうのを感じさせてくれながら一個のものができるってのはもうこれはね、それは宇宙に行くわねって思う
僕はあの須藤のあの作るアルバム、ま、須藤がアルバムを作ることをずっと楽しみにしてたから、
うん、
あのだから今回はすごく嬉しかったですね、完成して、
うん、こういう言葉が出てくるってのはないよな、
うん、いや本当に
感謝ですよね、
メンバーがメンバーに対してそういうねなんか期待を込めてるっていいなと思う、うん、ももさんも参加できてやっぱり良かった感じじゃないですか、やっぱりね、
いや本当に今回あのボーカルとして参加させてもらえて本当に幸せでしたし、このお二人のこの今もあの会話の中でお気づきだと思うんですけど本当仲が良くって、あのお互いを尊重し合ってこう大切にしてるっていうのがすごく伝わってくるんですよね、制作の段階で、でも本当に、うん、お互いを認め合ってるからこそ、お互いの才能をこう評価し合ってるからこそできること、なんか私はまあ今回ゲストボーカルで参加させてもらってるからちょっとあの第三者的な目で見ることもできたんですけど、本当に嫉妬してしまうような部分もあると思うけど、そこはもう本当にそうじゃなくて認めるっていう、認め合ってやっていくっていう姿勢が本当に素晴らしかったと思います、うん、はい、
いやーこれはもう見事ですよね、
見事です、
まあ、というわけで、まあ、2週にわたってちょっとロングインタビューやらせていただいたんですけど、
はい、
スティールのこのアルバムだからできたロングインタビューかなっていう感じもしますし、僕もなんかやっぱりあのスティールっていうサウンドクリエイターチームはやっぱ面白い、広島拠点でこういう人がいるってのは本当に面白いなと思いますね今週の番組エンドパワープレイはやっぱりエントリーで終わりたいなというふうに思っておりますので、はい、この後ゆっくり聞いていただけたらなと思います、はい、というわけで2週連続ロングインタビューでございました。スティール、そして、スティールの今回アルバムブリングザライトのゲストボーカルでした、ももさん、ありがとうございました、
はい、ありがとうございました、
ありがとうございました、
ありがとうございました。